本日は天のキリストとの連携と題して山本香里牧師に説教をしていただきます。山本香里先生は東洋英和商学部の教師としてお勤めでいらっしゃいました。その後東京神学大学で学ばれ、ご卒業後商学部の聖書科で教鞭を取ってこられました。また東洋英和商学部長としてのお勤めを果たしてこられました。今朝は総礼拝の説教もしてくださいましたけれども、今日は礼拝の説教、天のキリストとの連携と題してメッセージを取り継いでくださいます。山本先生、
本物のイエス様と会ったことのある人って全人類のうちで何人くらいになるでしょう。今から2000年前のユダヤの中のごく限られた地域に住んでいて、しかもイエス様の動きとたまたまタイミングがあった人たちだけです。つまり新約聖書の福音書に書かれているさまざまな場面、ガリラヤの山の上とかエリコの町とかエルサレムの神殿とかに居合わせた人、本当にこの世の人間のうちのほんの一握りの人たちです。そしてこの世にイエス様がいらっしゃらない時が2000年ほど続いています。イエス様とお会いした一握りの人たち以外、私たちも含むこの2000年間に生きた人類すべてとイエス様はどういう関係があるのという素朴な疑問が浮かんできます。子供向けの電気シリーズ、いわゆる偉い人のお話の中にエジソンやナイチンゲールと並んでキリストもあります。あるいは子供向け世界人物辞典のようなものの中にキリストの項があります。それらが電気の最後、辞典の説明文の最後をどうまとめているのだろうかと思っていくつか見てみました。あるキリスト伝の最後です。復活を信じた弟子たちは勇気を持ってイエスの神の国と愛の教えを伝えました。これがキリスト教です。あるいは復活したイエスの姿を見た弟子たちは本当に神を信じ、イエスの言葉を伝えるため命がけの伝道活動に入りました。この今お読みした2つには復活という言葉が入っていますが、私たちにとっては大切な復活に触れていないものもあります。多くの人物を扱っている辞典などだと字数に限りがあるからでしょうか、あるいは触れたくなかったのかもしれません。復活は省略です。こんな感じです。イエスは捕らえられ十字架に貼り付けられて処刑されました。イエスの弟子たちはイエスの教えをキリスト教と名付け、弟子パウロなどが中心となって世界の各地に広めました。あるいは、キリストの教えはユダヤ人の古い宗教の僧たちに憎まれるようになって、最後には捕らえられて十字架に貼り付けにされて殺されました。その後、神の愛の心を説いたキリストの教えは弟子たちによってキリスト教として世界に広められました。いずれもイエス様は十字架で殺されて終わりで復活していません。あくまで子供向け、偉い人はどんな一生を送ったかの伝記です。エジソンの偉大な発明、ナイチンゲールの献身的な行いは残り後世に影響を与えますが、本人はお墓に葬られてもういません。過去の人です。同じようにイエス・キリストも当の昔に死んでしまっている人の一人、残っているのはその教え影響だけの過去の人にされています。余談ですが、イエス・キリストの生涯を二宮金次郎風に描いているものもありました。パレスチナ地方で大工の家に生まれ、父はヨセフ、母はマリアと言いました。イエスは 父から大工の仕事を習う間にユダヤ人の宗教の本を読み、成長するに従って自分は神の子だと信じるようになりました。聖書にそう書いてあったっけという感じで、もちろん最後は殺されて終わりです。父から大工の仕事を習う間に宗教の本を学び、自分は神の子だと信じるようになった。貧しい生まれだったが、苦学の末立身出世した偉い人の話あるあるです。余談ついでですが、ある子供のための伝記キリストを監修された牧師であり神学者の方が最後の解説も書かれています。どれだけ多くの人にキリストの伝記である聖書が読まれているか、どれほど後の世の文化、学問、芸術に大きな影響を与えたか、どれほど多くの人がその教えにより生きる喜びと力を与えられたかという内容です。イエス・キリストは世界史的に大きな影響を与えた2000年前に死んだ偉い人です。その解説文の中には、ついに一文字も神という漢字はありませんでした。まあ、ここまでキリスト教関係の本ではない一般書の、しかも子供のための伝記を見てきたのですから、私たちにとって違和感しかないのは当然です。しかしイエス・キリストはすごく偉大な方だけれども、過去の人、今残っているのはその教えだけというこの認識は、実は多くの人たちも持っているものなのではないでしょうか。聖書を読めばそれは違うとすぐわかります。最も肝心なことが伝記では触れられていません。でも私たちは聖書を持っています。今日も大切なお言葉を与えられました。これは見えるイエス様に会うことができないこの私たちへの祝福のメッセージです。イエス様は過去の人ではありません。十字架で殺されて終わりどころか、復活から新たに始まったこの2000年を私たちは今歩んでいます。本日の使徒言行録に記されている出来事は、教会のカレンダー、教会歴でいうと、ちょうど本日の3日前、5月18日木曜日に起きたことです。4月9日には共同緑ヶ丘教会の皆さんも祝福に満ちたイースターの礼拝を捧げ、お祝いをされたことと思います。それから40日目が先週の18日、この日がイエス様の昇天を覚える日です。福音書に記されているイエス様のご生涯の出来事はとても馴染みがあります。ベツレヘムでお生まれになって、ナザレで育たれ、あちこちを旅し、エルサレムで十字架にかけられ、お墓に葬られたけれども、3日目の朝復活された。ここまではよくわかっていて、あと、復活された後のことも、弟子たちはイエス様と会っていること、一緒に食事もされていること、わかっています。でも、教会生活が長い方でも、案外、復活されてからのイエス様のこと、もやもやされているかもしれません。確かに、4つの福音書の最後は、さらっとまとめられています。もやもやしてしまいます。しかし、使徒言行録の一章が、復活後のイエス様のことをしっかり教えてくれています。本日お読みいただいたところの少し前なのですが、一章3節にあります。イエス様は復活後40日の間、人たちの前にたびたび現れたのです。その復活のイエス様は幽霊ではなくて肉体を持って生きておられました。皆さんご存知のように弟子たちに十字架で受けた傷を示されたり、一緒にお食事を取られたり、幽霊ではなかったです。イエス様ご自身もかつて一度死んだラザロやヤマメの息子やヤイロの娘を肉体を持って復活させています。ただ、彼らの場合は一度生き返りましたが、やがてその肉体には死が訪れました。 人間だからです。しかし復活のイエス様は違います。確かに人間の肉体を持って生きていらっしゃいますが、それは復活の栄光のお体です。この世での神の国、神の子としての使命を完成させるためのとても大切な特別な40日間なのです。弟子たちを使徒にしなければなりません。私は以前キリスト教小学校で聖書の授業を担当していましたが、ある授業の中で弟子と使徒の違いって何だと思うと問いかけたら、3年生か4年生の中学年だったと思いますが、すごいです。使徒という言葉は難しいですが、弟子はどういう存在か考えてくれました。分かった。弟子には先生が必要なんだ。大正解です。これまで弟子たちは先生イエス様といつも一緒でした。ずっと行動を共にし、その間イエス様はたくさんのことを教え続けてきました。でもこれからは弟子たちを師匠なしでやっていける一人前にしなければなりません。弟子たちに伝えます。使徒言行録1章4節からのところを意味します。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。弟子たちはこれまでのイエス様と一緒の濃密な日々の中で神様の技を目の当たりにしてきたのに、まだまだイエス様のことが本当には分かっていなくて、時にトンチンカンなことばかり言っていました。そしていざイエス様が捕らえられた時には逃げ出し、十字架を遠巻きにし、絶望のどん底に陥っていました。しかし復活という決定的な出来事を体験します。栄光のイエス様に出会っています。もうこれでいい加減に分かったでしょう。しかしイエス様はまだまだ心配です。実に託された大切な使命を心底知り、彼らが使徒として使わされていくのはもう少し先なのです。何しろ弟子たちはまだよく分かっていなくて、先ほどの大切なお言葉を聞いてもまたトンチンカンになりました。あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるというお言葉の間もなくという単語に反応して、もうすぐ何かが起きると6節です。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと聞いてきたのです。これまで一貫して持っていた勘違い、イエス様は自分たちユダヤ人をローマの支配から解放し、イスラエルに独立をもたらしてくださる国家のための救い主なのだという、それをまた持ち出してきたんです。この後に及んでこの世のイエス様との最後の時なのに、イエス様の伝える神の国が分かっていない弟子たちですが、神の救いの計画には奥の手があります。間もなくは10日後です。その出来事は起きます。イエス様がおっしゃいます。8節です。神の救いの計画の奥の手です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。このものすごい出来事のことは、来週ペンテコステ礼拝において増田先生を通して伝えられることでしょう。見えるお姿のイエス様がいなくなっても大丈夫です。奥の手があります。使徒言行録では、福音書では弟子と呼ばれていた者たちが使徒になります。もうこれまでのそやだけれども弱虫、一途だけれども心の中ではこの中で一番偉いのは誰とか考えている、短絡的で自分勝手、そんな弟子ではなくなるのです。 特別な使命とそれをなす権能とを与えられた使徒となり、穏やかでありながら決然と恐れることなく神の国を伝え続けていく姿が使徒言行録の中にあります。このイースターからペンテコステまでの大切さ、お分かりいただけると思います。イエス様のこの世での使命の完成のためです。そしてその後に起きたその間に起きたすごいことが焦点です。そしてこれはイエス様と2000年後の私たちにとってなくてはならない出来事です。焦点の意味することについて改めてご一緒に考えていきましょう。山の上で弟子たちに使徒言行録1章7節8節の最後のお言葉を告げると、イエス様のお姿は天に上げられ、雲に覆われて見えなくなりました。この世の人間がイエス様を目にした最後です。弟子たちは天を見つめています。多分口も開いていたと思います。するといつの間にか白い服の神様のお使いが2人そばに立っていて言いました。11節です。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。弟子たちはまたおいでになるという言葉を喜びを持って受け取り、きっと今か今かと待っていたことでしょう。しかし彼らが生きている間にはおいでにならず、それどころかそれから2000年まだ主はおいでになっていません。世界中の教会はそれ以来ずっといつかわからない主が再び来られる日、再臨を信じて待っています。そして今の時は再臨を待つ時、今私たちが過ごしているのはイエス様が天にいらっしゃる時です。ところで天に昇られたイエス様は天でどこに行ってしまったのでしょうか。私たちは実はよく知っています。主の日の礼拝のたびに言葉に出して祈る大切な信仰告白の言葉、使徒信条の中にあります。本日も先ほどご一緒に言葉に出しました。主は十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。イエス様は天で神の右に座していらっしゃるのです。そのつもりでよく見ると、使徒信条の前半は、イエス様の生涯についてのこと、私たちにとっては過去のことです。後半は将来の終わりの日に起こることと信仰告白の言葉です。唯一真ん中の全能の父なる神の右に座したまえりのところだけが現在のイエス様のことです。私たちにとってのイエス様の今の状況です。神の右に座していらっしゃる。そして何をなさっているのでしょうか。お開きにならなくて結構です。お聞きになっていてください。ローマの信徒の手紙8章34節からのところです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。イエス様は天の神の右にいらっしゃらないと困るのです。そこで私たちのための取りなしをしてくださっている。もし地上にいらしたら、その存在が限定され、はじめに申しましたように、ごく限られた人たちしか会うことができません。地上でなく高いところからでないと見通せません。 ブラジルのリオデジャネイロの丘の上に立つ巨大なキリストの像は有名です。行ったことないですが、写真やテレビで見る限りものすごいインパクトがあり印象的です。高い丘の上から町全体を包み込むように大きく大きく両手を広げているお姿は、クリスチャン人口が9割近いというブラジルの人々にとってとても象徴的なものでしょう。日々変わらないその姿を信仰の拠り所としていることでしょう。ただどんなに高い丘の上にキリストがいらしたとしても、そこは地上です。見守られているのはリオデジャネイロの人々に限定されており、全世界の主ではないですし、もう一言言わせてもらえれば、それは石の像です。そうではなくて、今現在主イエスは天の神の右にいらっしゃいます。天に昇ってくださったことで、時空を超えて私たちのための取りなしがおできになるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。神の右にということは、神様の右腕として神の働きをなさっているということです。そしてこれもお聞きになっていてくださっているのですが、パウロによる聞いたことのある言葉です。フィリピの信徒への手紙2章9節です。神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものすべてがイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。家畜小屋で生まれ、貝場桶に寝かされ、最もへりくだった存在としてひざまずいて人々に仕えてくださった主が、今は高く上げられ、神の右に座し、すべてのものがひざまずく存在となられたのです。すべてのものがひざまずくといっても、この世の君主のように権力を振るって人々を支配し、君臨する王ではありません。すべての人がその愛から引き離されることのない愛の王です。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。いつどなたから聞いたのか忘れましたが、教会はものすごく大きいイエス様なんだよという説教の中での例えが印象に残っています。教会はものすごく大きい地上に立つイエス様、ものすごく大きいので頭は天に突き出ている、だけど体は地上にあるので誰でも出入りできる、だから教会は天の神様とつながっているのです。エフェソの信徒への手紙の説教だったのかもしれません。もしお開きになるようでしたら見ていただきたいのですが、新約聖書353ページです。エフェソの信徒への手紙1章20節、新約聖書353ページ、エフェソの信徒への手紙1章20節からのところです。エフェソの信徒の手紙1章20節、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、権力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。パウロがはっきり説明してくれています。なぜ章典が必要だったのか、章典の意味するところは何なのか、 全部神様の救いのご計画のうちにあることなのです。神様は御子をこの世に送り、すべての人の罪を背負わせて十字架にかけ、すべての人の終わりの日の復活の初歩として死からよみがえらせ、天のご自身の右に座らせ、すべての主権のそのまた上の主権を与えられたのです。先ほどのパウロの言葉のキリストを頭とするの漢字は頭という字です。教会はキリスト教を頭とするキリストの体です。この言葉から発想されたのは先ほどのものすごく大きいので頭が天に突き出ているキリストの体のイメージなのでしょう。キリストの体である教会は頭が天に突き出していると考えるとなんだか力が湧いてきませんでしょうか。世界中の教会は2000年以上さまざまな困難、迫害も乗り越えつつ立ち続けています。すごく大きなキリストの体は地上にしっかりと立っているからです。皆さんが共同緑ヶ丘教会にいらっしゃるときに感じられる安堵感はキリストの体に入られたからなのではないでしょうか。先ほどのパウロの言葉にありました、教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。
失礼。
教会に入ると私たちはそこに満ちておられるキリストに包まれるのです。
失礼。
そして地上の教会には天にいらっしゃるキリストと連携してなすべき使命が与えられています。主のこの世での最後のお言葉は地の果てに至るまで私の証人となりなさいということでした。そのための力をペンテコステの日に弟子たちは与えられます。それは2000年前、ペンテコステの日に弟子たちに起きた過去の出来事ではないことに気づきたいです。そして今この時も主イエスは全能の父なる神の右に座していらっしゃいます。お祈りしましょう。天にいらっしゃる全能なる神様、週の初めの日こうして教会に集められた私たちに、あるいはライブ配信で集われている方々に御言葉が与えられたことに感謝いたします。復活された主を天に引き上げてくださりありがとうございます。天の神様の右の座から見守っていてください。そして私たちの心が弱くなった時力をお与えください。さまよった時行くべき道をお示しください。罪に陥った時私に代わって御神への取りなしをしてください。共同緑ヶ丘教会をはじめ世界中の教会が天のキリストとつながっていることに感謝します。教会が神の国を広めるための使命をなすために聖霊を送ってください。牧会する先生方を強め、教会の皆さんを祝福し、この世での証の日々を歩めるようにお支えください。これらの祈りを天の神様の右で取りなしてくださっている主イエス様を通して御前にお捧げいたします。アーメン。